ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できること、神様の御言葉を聞くことができること、嬉しく感謝をしています。このところに共に集い合うことができる、これは私たちにとって当たり前のことでありながら本当に特権だと思います。親子室でご一緒に礼拝をしていらっしゃる方、またインターネットを通してメッセージをご一緒に聞いていらっしゃる方、お一人お一人がその歩みの中でこの御言葉を自分のものにしていただきたいと願っています。私たちは今ヨハネの福音書の後半のところを読み進めています。イエス・キリストが十字架にかかる前の晩、弟子たちの足を洗われた。先々週はそのことが弟子たちに対する大きな愛情の表現だったのだということを見ました。命をも差し出してイエス・キリストは使えるものとなった。先週は同じイエスが足を洗ったことが弟子たちの模範になったのだということもお伝えしました。私たちが互いに足を洗い合うように使い合って、お互いに与えられた意味を全うする。今日はその先週とお話しした中で触れてこなかった一つのことについてお話ししたいと思います。イエス・キリストはこれから十字架に向かって進んでいこうとしています。神様の壮大な救いのご計画の中でこのことが起ころうとしています。神は人が罪の中に滅びることを願われなかった。それゆえに一人子をお使わしになって救いを与えられる。このお方が地上の生涯を遂げ、十字架にかかり、三日目に復活し、天に上げられる。それからは弟子たちに御国を回復していく務めが託されていく。やがてキリストがもう一度来られる日、その救いのすべてが完成をしていく。その壮大な神のご計画の中での場面です。イエス・キリストが十字架にかかる、復活する、天に上げられる。神ご自身のご計画の中では素晴らしいことです。ただ同時に、一つの大きな問題でもありました。どういうことでしょうか。それは弟子たちが残されてしまうということです。弟子たちにとって頼りにして従ってきた、いつも一緒にいらっしゃったイエス・キリストがいなくなるということです。御国の回復という務めを与えられました。その使命を果たそうにも頼りにしてきた方がいらっしゃらない。果たしてどうしてそのことができるでしょうか。弟子たちの戸惑いということが見えてくるようです。しかも悪いことに、イエス・キリストはこうおっしゃったわけです。今日読んでいただいた箇所を少し遡って、16章の2節のところ。人々はあなた方を、弟子たちをですね、街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。弟子たちは街道から追放されるというんです。街道から追放されるというのは、つまり神を信じて歩む者たちからつまはじきにされることを意味しています。それは社会的に彼らが断絶の立場に置かれることを意味します。 罪人として扱われることを意味します。しかも、街道から追放されたのみならず、クリスチャンのリーダーたちは命さえ狙われるようになっていく。迫害ですね。迫害、試練、困難ということがあなた方を嫌おうなしに襲う、そういう時が来る。そんなことがあってもいいものなのでしょうか。弟子たちはまさかそんなことが起こるとは思ってもいない。そういう中でイエス・キリストに従ってきました。このお方が救い主であると信じたから従ってきたわけです。やがて来たるべきイスラエルの王座につく方、そう信じて疑いませんでした。このお方が王座につき、私はその下で仕え、共に栄光を受ける、喜ばしい日が来る。そう信じていたわけです。そう信じて従ってきたわけです。ところが、今イエス・キリストは十字架に捕らえられていくという。しかも、十字架の後、イエス・キリストは自分たちの元を去るという。そして自分たちは迫害を受け、命の危険にさえさらされるという。こんなことを考えてもいなかったし、そんな風になるとはまさか夢にも思ってこなかった。果たして私たちはどうやってそれを歩むことができるだろうか。果たして私はどうやってそれを乗り切ることができるのだろうか。大きな大きな難題が弟子たちの前に立ちはだかるようでした。神様は弟子たちにこんな試練、難題を与えて、それであとは頑張ってねと言うのでしょうか。キリストが十字架にかかり復活し天に上げられた。そこまでは素晴らしい神の御業でしょう。その後、後の御国の回復の務めは弟子たちをあなたが自力で頑張んなさい、努力しなさい。やがてキリストが来られる日まで。ともすれば、神は遠く離れ、弟子たちを見放されたかのようにすら思えます。私たちも信仰の歩みを歩むときに、そんなことを感じることがあるかもしれません。イエス・キリストを知った、素晴らしい歩みに導かれた、新しい価値観を私のものにした。でも、多くの人がそのことを理解してくれない。私が信じるところに従って歩もうとすると衝突する。多数派の人たちの方が正しいようにすら思えてくる。かといって妥協するわけにいかない。自分が大きな務め、使命を与えられて生かされていると言っても、私にはそんな力がない。むしろ、直面する困難の中で、助けを求めてアップアップしているのが私だ。こんな中で、一体神様は私をどう助けてくれるというのか。ともすれば、あなたが自分で頑張んなさい。それがあなたに与えられた歩みだからと、神が遠く離れておられるかのようにすら思えてくる。しかし、イエス・キリストは、この弟子たちをそのまま置いて去ることはしなかったのでした。そのことが今日読んでいただいた箇所の7節のところに出てきます。しかし私は真実を言います。イエス・キリストはここで真実を明らかにしようというのです。迫害者たちが彼らを迫害する。その苦しみ困難が降りかかってくる。もう私はこれ以上歩めないと思う。確かにそれは私たちが考える現実です。しかし、キリストはそこに真実を明らかにしましょう。あなたが直面している現実の中で神の真実を明らかにしましょうと言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。良いことだと言うんです。 もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。私はあなた方のもとを去る。しかしその時、助け主をあなた方に使わず、このお方があなた方を助け、守り、導いてくださることによって、私がいた時よりもさらに力強くあなた方は歩むようになるのだ。そうして神が託されたあなたへの使命を全うすることになるのだ。そういう助け主があなた方に与えられる。この助け主とはどういうお方なのでしょうか。もともとの言葉の意味は、傍らに助けるために呼ばれたものという意味です。当てになる、信頼できる、頼りになる方として、自分の隣に、そば近くに、いつも片時も離れずにいらっしゃるために、呼ばれてきてくださった方。それが助け主という言葉の意味です。目の見えない方がマラソンをしようとすると、自分では道がはっきりとわかりませんので、そのところに伴走者という人が呼ばれてきます。伴って走るという字です。手をつないだり、手を一緒に祝えるようにして、一緒に横に並んで走っていきます。見えないものを見えるようにして教えてくれながら、その歩みを共に走り切る。記録が出るのは、レースを走っているのは、目の見えない人の方です。伴走者は、記録もつきません。自分が走り通したことにもなりません。でも、このパートナーが走り切ることを願ってサポートするために共に走り切ります。ボクシングにはセコンドという人がつきます。それまでのトレーニングを一緒にしてきた仲間です。リングの上で戦うのはボクサーです。しかし常にその人に向かって声をかけ、励まし、大切なトレーニングをしてきたことを思い起こさせながら、必要な手当てをして彼をリングに送り出すのがセコンドの役割です。高校野球ではピンチになると、ベンチから伝令という人が走ってきます。今まで練習してきたこと、技術的なこと、精神的なこと、それをもう一度確認して、しっかりとプレーすることができるように、使わされてくる助けです。助け主なる方は、私たちの隣に、傍らに、離れることなくいらっしゃって、当てになる方、頼りになる方としていらっしゃって、私たちを助け、導いてくださるお方。キリストは天に上げられて見えなくなります。しかし、私の傍らに、助け主なる方が使わされる、与えられる、導いてくださると言うんです。では具体的には、この助け主なる御霊、聖霊は、私たちにどのようなことで助けになってくださるというのでしょうか。イエス・キリストが弟子たちに語りかけたことはこうでした。私はあなた方を捨てて孤児にはしない。あなた方が親に捨てられたようなみなし子になるようなことはない。私はあなた方を置いて放って見放して天に行くのではない。私はあなた方に助け主を使わそう。そのお方は、私があなた方に今こうして話していることを思い起こさせてください。あなた方に私が教えてきたことをもう一度教えてくれ。そうしてあなた方が とどまるべきところにとどまり、力を得て、励ましを得て、歩みを定めることができるように助けてくださる。ちょうどこの16章の前のところ、15章にはブドウの木の例えが出てきます。私はブドウの木です。あなた方は枝です。枝は木を離れて実を結ぶことはできません。だからあなた方は私にとどまりなさい。私もあなた方にとどまります。あなた方が豊かな実を結ぶためです。助け主はまさに、あなた方がどこにとどまるべきなのか、どこに連なっているべきなのか、どこが足元なのか、どこにあなた方の拠り所があるのか、それを教えてくれ。そこにとどまるように促してくれる。導いてくれる。助けてくれる。そういう助け主を私はあなた方に使わす。このお方と共に、私が天に上げられた後の、神の国の回復の務めに励むように、この聖霊の助けの中で、それが果たされていくのだ。今日読んでいただいた8節からのところには、具体的に迫害者たちを前にして、この助け主が何を教えてくれるのか、そのことが出てきます。8節。その方が来ると、助け主が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。本当の罪とは何なのか、本当の義とは何なのか、本当の裁きとは何なのか、そのことを助け主が明らかにしてくださるときに、迫害者たちの間違いが白日のもとにさらされて、暴かれて、本当に真理に立って歩んでいくのは誰なのかが明らかになり、あなた方はそこに自分の歩みを見出すだろう。助け主はそうしてあなた方を導いてくださる。ここに罪ということについて、義のことについて、裁きのことについて、それぞれ短くまとめられていますので、私たちもそれを追って見てみることにしましょう。罪について、本当の罪とは何なのか。9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。迫害者たちは自分たちが正しいことをしていると考えていました。自分たちに特別な罪はないと考えていました。ですから、神の特別な恩寵とか恵みとか救いというのは必要ない。十分私たちは神のものであると考えていました。すなわち、イエス・キリストという方が来られた時にも、私たちにはこのお方は必要ないし、むしろこのお方は神というものを冒涜してやいないか。そのことでイエス・キリストを信じることをしなかったわけです。一方、弟子たちはどうでしょう。彼らはイエスの教えを聞き従って歩む中で、自分たちがいかに愚かなものであるかを知りました。不甲斐ない情けないものであるかを知りました。罪深いことを知りました。そんな彼らはどうしても自分に救いが必要だ。救い主が必要だ。このキリストがいなくては私は歩むことができない。この方を信じて歩むようになりました。助け主が来ると、本当の罪とは何なのかが明らかになる。本当の罪とは、私には罪がないと言い張って、立派に装って見せて救い主を信じないことこそが罪なのであって、罪深い中に歩んでその中で救いを受けることが、みっともないことでも恥ずかしいことでもない。それはふさわしいことなのだ。私たちもともすれば、この世の中の歩みの中で、自分の不甲斐なさや愚かさ、罪深さを感じることがあります。しかし、そんなものを正直に認めてよいのだろうかと葛藤することがあるでしょう。そんなことは隠して、立派に人に信頼されるように振る舞ってこそ、私の歩みが成り立っていくのではないかと思います。しかし、神が求められるのは、罪のない立派な歩みではない。 罪があってそれを認め、許しを受けて神のもとに生かされる歩みがふさわしいとされている。聖霊は助け主は私たちにそのことを教えてくれる。思い起こさせてくれる。そこに歩みなさいと力づけてくれると言うんです。私たちが自分の弱さを認めることができ、神の前にへり下ることができ、そこに私の神にある歩みを見出していく。聖霊の助けの中でです。御霊が私たちに語りかけてくださる中でです。その次に紹介されているのは義について。義について。十節。私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。迫害者たちは自分たちが正しいことをしていると考えていました。義のゆえに、キリスト、ユダヤ人の王と自称するその彼を十字架につけたわけです。義のために彼に従う弟子たちを迫害したわけです。しかし、イエス・キリストの十字架は、不義のゆえの十字架ではありませんでした。神を冒涜した者が木にかけられ、呪われた者となってその屍を野に晒す。そうではなかったんです。イエス・キリストは、ご自分の命を義のために差し出された。多くの人の身代わりのために救いをもたらすためにご自分の命を差し出された。それがイエス・キリストの十字架です。神はその一人子を義とお認めになって、よみがえらせ天に上げられ、ご自分のもとにつかせられた。イエス・キリストが義なるものである。正しいとは何なのか。助け主が来られたとき、本当の義というものが明らかになります。それはこの世で多くのものを勝ち取って、まかり通っていくことが義なのではない。神がご計画され、神が願われ、神が導こうとするところにまっすぐ沿っていること、その歩みを指して、義という。時にそれは、この世の中で苦しみを受けることかもしれない。困難に甘んじなければならないかもしれない。しかし、義とは、神の御心に沿ったものである。私たちもまたともすればこの地上の歩みの中で正しいこととは何だろうか、自分は何を選び取ればいいのだろうかと迷うことがあります。この人たちと同じようにしていれば問題がない、無難なはずだ。しかしそれは本当のところ私が信仰のことを妥協したり、神様のことに義にかなわなかったりする。かえって神の義に歩もうとすれば衝突したり困難が生じたり、みんなから何を言われるかわからない。果たして私はどうすべきなのだろうか。助け主は私たちに教えてくれ、語りかけてくれ。本当の義とは何か。それは世の大勢につくことではない。神のなさろうとしているところにふさわしく沿って歩みを選び取っていくこと。その語りかけの中に、助けの中に、私たちは困難に甘んじることさえしながら、人の目を恐れずに正しいことを選ぶことができるのです。三つ目は裁きのことについて。11節。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。迫害者たちは、キリストを、弟子たちを裁く立場として振る舞っていました。彼らは正しくないと決めて、彼らを処刑し、迫害していました。しかし、ここに言われるのは、 世を支配する者はすでに裁かれたのだ。イエス・キリストの十字架によって、世を支配する悪しき力、罪の支配はすでに裁かれて力を持たないのだ。その側に身を置いても、あなたも裁きの座に置かれるだけのことで、もはや人は裁かれる側にあって歩むべきではないのだ。許されて神の側にあって歩むのがふさわしく、そこに彼らの新しい歩みがあり、導きがある。その歩みは人を裁いて善と悪に分けるものよりはむしろ破れ口に立って回復をもたらし、傷ついた人に恵みを届け、その歩みをもって神の祝福をもたらしていく歩みです。裁くための歩みではありません。回復のための歩みです。そこに私たちはすでに立たされているということ、その大きな使命を役割を助け主は教えてくれ。もはや、私たちは自分が正しいのか正しくないのかということから解放されている。もちろん、私の中には不甲斐なさもあり、弱さもあり、罪深さもあります。人には見せられないたくさんのことがあります。しかし神はそれをキリストのゆえに受け入れてご自分のものとしてくださった。不完全なままの私を用いて、この地上に使わされて、目の前の大切な人に使えるように、神の義をもたらすように、神の国が回復していくように使えるように、私たちを導いておられ、不完全なものを神のものとして用いられる手の中に、あ、御霊は、聖霊は私たちにそのことを教え続けてくれ。こんな私が何ができるでしょうか。しかし神の手の中にある私に、神はそのことを期待しておられ。御霊はそうして、神が、キリストが私に望まれることを教え、導いてくださる。神がキリストを使わしたように、キリストが私たちを使わしてこの世になさせようとしておられることを、助け主をもって実現されようとしている。私たちは今日ここから出ていきます。生活の場に使わされていきます。それぞれが私たち、置かれているところが、キリストが私たちを置いたところです。ともすれば私はこう考えます。教会から離れていくごとに信仰の度合いが薄まっていく。礼拝の場から離れていくごとに神様からの距離が離れていく。毎日の生活の場は神様と遠いところにあるような気がする。毎日の生活の場は神様と関係なく歩んでいたりする。しかし、今日の箇所はそうではないことを教えてくれます。傍らに立つ助け主は、私たちがここから出ていく生活の場、職場、人間関係の中、家庭、その歩みの中で、私にこの使命を果たさせるべく、助けてくださるお方。大切なことを思い起こさせて、どこに留まり、どう歩むべきなのかを導いてくださるお方。私たちが神から遠く見放されて、それぞれの場に置かれて、頑張ってきなさい、来週の日曜日までと。あなたの努力に全てがかかっている歩みに置かれているのではない。助け主があなたを伴って、そこにいてくださる。そして、私たちに必要なことを教え、導き、励まし、促し、私たちの使命を果たさせてくださる。新しい一週間、それぞれが出ていき、それぞれが果たそうとしている歩み、そこに御霊なる神が、聖霊なる神が共に歩まれ、私たちを助け導いてくださっていること、このことを忘れずに、そのことをもって毎日の歩みに力強く歩み出してまいりましょう。しばらく黙祷いたしましょう。我らの救い主、イエス・キリストの深き恵み、 父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たちと共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。